大好きが天才を生む第817回をお届けいたします。今回のテーマはできることをやればいいです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。昔ですね、石橋湛山という方がいらっしゃいまして、その方は昭和20年のもう終戦直後に書いたことがあって、それはこれから日本は大復活を遂げるだろうというふうに書いたんですね。まあ、後に首相になった方ですね。で、肺炎になられてほぼ1ヶ月ほどで退任されたんですけども、まあ、昭和20年の8月にですね、9月の初めとかに、そういうことをおっしゃったんです。で、まあ、その通りになりましたね。で、論拠はどうかというと、要は植民地にとかにお金を使わないっていうことですね。で、その国内に投資を集中すれば、ようになるので大丈夫だ、あるいは軍事にお金を使わないとかですね、ということで結局経済的に大復活するだろうなということはもうその時に予言したんですね。で、まあ要は結局ですね、物の見方っていうのはいつもあって、やっぱり何でも物の見方っていうのはすごく大事なんですね。で、まあ、今度も私自身は今のすごく楽観的ではあるんですね。まあ、理由とかっていうことは、私も専門家ではないので、何も言えることはないんですが、極めて楽観的ですね。ただ、もちろんこうしたら方がいいとかっていうのはすごく思うことがあって、やはりいつも申し上げている通りですね、教育ってすごく大事だなということですよね。で、まあ、教育ってすごく大事で、じゃあ教育の何が大事かなっていうことなんですね。で、もちろんいろんな言い方はあると思いますが、教育で一番大事なことは、やはり制限を設けないっていうことですよね。それで、じゃあ制限を設けないってどういうことかっていうことなんですけど、お子さんたちってやはりすごく能力高いので、どんどん学んでいくんですね。でね、面白いんですけど、うちはもうそういう意味では学年とかに一切なんていうんですかね、制限を設けないので、1年生だから1年生のことをやるとかってことは全然ないんですね。で、その子に合わせてやると、っていうことはどんどん進んでいきますから、いや、ものすごい速さで進んでいくんですね。で、ここね、誤解しないでほしいんですけど、無理やり進ませるわけではないんですね。おのずと進んでいくっていうことなんですね。やはり人間というのはそういう意味では知というもの、知性とかですね、それから知識とかそういうものを求めるんですね。本能的に求めるんでしょうね。ですんで、正しい知識を正しく教えてあげると、子どもたちというのはどんどん吸収していくんですね。その吸収度合いというのはすごくて、やはり驚くべきことなんですね。で、それにですね、親がびっくりしちゃうんですね。つまり自分もが分かんないことをどんどん始めるでしょ。もうびっくりしちゃって、それにで制限を加えることがあるんですね。まあ、学校の先生もそうですよね。だから自分の範疇を超えちゃうともう怖くなっちゃって、あるいは自分の権威とか、犯されるように思うんですよね。で、それで怖くなってしまう。それブレーキをかけようとするんですよ。で、これはもう面白いことだなと思いますね。ですから入塾される時もですね、そうですし、ある時間経ってからもそうですが、ご両親様には言うのは、保護者の方には、ね、必ず言うのは、そういう制限を設けないでくださいねっていうことですね。で、要は教育の目的っていうのは大きくあるんですが、制限を設けないっていうことなんですよ、やはり。で、何でもそうなんですね。だから制限を設けた時にはもう、うまくいかなくなってしまうんですね。苦しくなるんですよ。制限を設けないから楽しいんですね。だから、もう子供にとって、だからいわゆる勉強っていうことと、それから遊びっていうことは、区別つかないですよね。区別なんかないです。区別つけるってこと自体がもう、なんていうかな、大人のその制限を加えてることなんですよね。で、試験で手痛い思いをしたとか、ね、そういうことで、勉強できなくてね、怒られたとかね、いろいろそういう話で、がどんどんこのなんていうか記憶としてつながっていってしまってですね、制限のどんどん大きくしてしまうんですね。それはもう子供にとっては不幸なことなので、何の意味もないことなので、やはりそれは制限を捨てるっていうことなんですよね。だから、何でも物の見方っていうのは制限を設けないっていうことですね。で、逆に言うとですね、制限を設けるってことは万能感なんですよ。だから万能感って何かって言ったら、逆に言えば制限を設けることなんですよ。 要は人がね、 A さんという人がいて、 A さんという人はこういう人だっていうふうに思うとかね、あるいは自分の人生に対して自分はこうなんだって思うことっていうのは、要は万能感で何でも分かってるわけですよ。もう神様が憑依してるんですね。神様が乗り移ってるんですよ。まあね、だから分かりもしないことを分かると言っているんですね。できもしないことをできるということを言ってるんですね。逆に言えば学問とか、それから学ぶってことはどういうことかって言ったら、分かることを分かっていくってことなんですよね。でね、これすごくコツを話しますね。勉強のコツっていうのがあるんですよ。で、これ大学行っても大学院でもそうなんですけど、分かることをやるってことですね。分かることをやるってことなんですよ。で、すごく難しく書かれた、数学の本とかね、よくあるわけですけど、で、それでその低体能にあったっていう結構経験のある方もあると思うんですが、そういうものを挑戦するっていうのは別に悪いことも何でもなくて、もう一行一行が演習問題だと思ってやっていけば、読んでいけばいいんですが、それあまりに辛いっていうこととかも全く分かんないで、もう一行を読むのに一週間が考えても分かんなくて投げてしまったとかですね、そういう方もいらっしゃると思うんですよね。実際私もそういう経験があります。ですので分かる本をやればいいんですね。読めばいいんですよ。で、優しい本っていっぱいあるんですよね。で、特に今の時代で優しく書いた本っていっぱいあるでしょう。やっぱそういうことなんですよね。で、よくここで私申しますでしょ、人の話聞いてもできるようにならないっていうのは、大学の先生っていうのは非常に親切なので、私的には親切に思えんですね。で、分かんないと思うといろいろ説明してくださるんですけど、分かるわけないんですよ。ただまあその説明がなんかこうある時、なるほどな、先生ああいうこと言ってたのかってことはあるかもしれませんが、実際そこで分かるってことはないんですよね。でか私はありませんでした、今まで。ですが自分でいろいろこう読んだり考えたり書いたりですね、すると、ある時分かるっていうことですね。あるいは自然に分かっていたということに気づいたっていうことですね。そういうことはよくあります。ですので、やはり自分で、こう、分かることを分かってやっていくんですね。分かることをやっていくんですよ。で、そのことはすごく大事で、分かることをやっていくと分かることがだんだん増えてきて、で、分かるようになるっていうことなんですね。だから分かり方っていうのは人それぞれいろいろあるんですよ。そこもだから制限を加える必要はないんですよ。この本を読まなきゃダメとかですね、いうことは決してないんですね。だから分かることを、その人にとって分かることをやっていけばいいんですね。それはもう小学校の段階でも中学校の段階でも、高校でも大学でも大学院でも、まあ全然全く同じことで、あるいは研究者でも全く同じで、とにかく分かることをやっていくんですね。分かんないことは、まあ、だんだんに分かっていくってことですよね。で、そのことがすごく大事で、分かることをやっていくんです。だからそれをだから分かることをやっていくってことは、逆にはどういうことかって申しますと、制限を設けないってことなんですよね。で、分かんないことはもうしょうがないので、分かんないものとしてやるということなんですよね。で、常にですね、人間ってのはある種の万能感との戦いではありまして、その人間ってのは人を見るときでもね、自分自身を見ることに対してもですね、常にこう、ある種の万能感との戦いと言ってもいいわけですね。で、教育はさっきその制限を設けないってことを言いましたけど、やはりもう一つ言うことは、その人の、例えば生徒さんの持っている万能感を、どういうふうにこう、なんていうんですかね、に対応していくかっていうことでもあるんですよ。まあ、例えば自己否定的な人もいるでしょ。それからあれは本当に何て言うんですか、地に足のつかないようなね、思春期にありがちですよね。あるいはこうも全くの地に足のつかない妄想めいたことになってしまうっていうことですね。まあ自分では全くもう努力しないんだけど東大行くんだとかね、まあ言ってる人いますでしょ。あるいは医学部行くんだとかって言ってる人いるでしょ。ある種の万能感に乱されてるんですよ。で、万能感があるがゆえにですね、努力できないんですよね。だから努力できない理由っていうのは、要はその、努力するってことは万能感を傷つけることなんですよね。だからその、努力するっていうことはその万能な自分を傷つけることなので、万能な自分は努力しなくてもできるわけで、あるいはくだらない計算を、つまりその人にとってはくだらないような計算をやらなくてもできるっていうことですよね。それをやるってことは、計算を地道な計算をするってことは、それを傷つけることなので、だからその万能感とそれ地道な努力っていうのはそういう意味でその相反するんですよ。ってことはやはり万能感というものにどういうふうにこう折り合いつけるかっていうことになるんですよね。だから教育っていうのは一つ言えるのはその万能感とどうやって折り合いをつけるか、要はその制限を設ける設けないとかも全部同じですね。制限を設けるっていうのは万能感の表れですよ。だから要は万能、もっと言えばその制限をつけないということはその人の持っている万能感とどうやって折り合いをつけていくかっていうことなんですよね。 で、どんな人でも万能感っていうのはあるんですよ。それはね、大人だから万能感がないということではないんですね。その幼児的万能感なんて言葉はありますが、いや、どんな人でもその万能感を持ってるんですよ。こういうふうに何かはこうだっていうふうに決めつけるってことね、を自体がもう万能感なんですよね。で、万能感がゆえにこの正しく見れないっていうことですよ。だからお釈迦様はね、その正しく見なさいと教えましたけど、その正しく見なさいとか正しく考えなさいとかってことは、常に万能感からいかに自由になるかっていうことなんですよね。言葉を変えればですよ。だからお釈迦様は多分それをおっしゃったのかなと、一つはね、もちろんその分かりませんが、でも一つ思うのはそう思うんですよね。だからそういう言い方で、その正しく見なさいってことは、だから正しく考えなさいってことは、つまり、その何て言うんですかね、その万能感とどういうふうにこう折り合いつけるかっていうことですね。万能感からものを見ないっていうことですよね。っていうことなんです。あるいは自分が万能感からものを見てるってことを、あるいは考えてるってことを知るってことですよね。だから自分がこうだっていうふうに、あるいは自分の未来はこうだっていうふうに決めつけたときにも、万能感は、ものすごい発言してるわけですよ。万能感ゆえにそう思ってるわけですね。だからこれがすごく大事なんですよ。で、だからその万能感あるがゆえに努力ができないということですね。だから、やっぱり万能感あればあるほどできないですよ。勉強はね、できないんですよ。当然ね、できないです。だからそこから自由にしてあげるっていうことですね。で、教育っていうのはそれをどうやってそこから、その子をその万能感から自由にしてあげるかっていうことなんですよね。だから日々だから私はそれを考えてる。その工夫を考えてるんですね。どうしたらこの子は、その子の持ってる万能感から自由になれるかなっていうことです。またそれを通してですね、どうしてもその、親もね、要は万能感があるんですよ。やはりね。万能感があるんですね。だからそこ、親御さんのその万能感もどうやってこう自由になったらいいかなとか、まあ、思ってるんですね。ああ、ったらいいなとは思うんですね。といって、じゃあ、自分がじゃあそれができるかとかとも別に思ってないんですよね。自分はしなきゃいけないとも思っていないし、できるとも思ってないんですよ。できるとは思ってないけども、でもできることはあるんですよね。だから、ここのとこですよね。だからできるとは思っていないけども、絶対にできると思うし、できなきゃいけないと思って、しなきゃいけないと思っていないけれど、しなきゃいけないわけでもないし、ないけれども、でもできることをやっていくってことですね。だから楽でいいでしょ。人生ね、楽でいいんですよ。だからね、皆さんもね、できることをやろうねっていうことですね。まあ、できないことは、まあ、できたらいいけど、まあまあ、そんなになんちゅうか考えないですね。まあ、そういう、なんていうか、距離感の取り方。だから距離感の取り方でもあるんですよね。距離感、だいじめなんていうのは、要は距離感の取り方ですよね。距離感が適切に取れていれば、要はいじめっ子とね、あるいは嫌なやつと適切にこの、距離が持っていればいいわけですね。それはどんな嫌な人でも仲良くするようにすれば、修行ではですね、人間としてその成長するんだっていうようなことですよね。それがだから間違いですよね。人間成長するも何もないんですよね、そういう意味ではね。だからって、その嫌なことやったからって成長するわけでもないですよね。それがちょっと違うことですよね。ですから、やはり距離感ですよね。そういう意味でその正しい距離感。だから万能感というのはそういう意味ではその正しい距離感という言い方でもあるんですよ。で、正しい距離感ということはつまり酸素障害ですよね。ものその距離を測るということですよね。で、そこなんですよ。ということで、まあ、物事っていうのは、常にこう、いつもその、関わり合いがあるわけですね。関係があるってことなんですね。で、その関係の中から、こう、物が見えていくってこと。つまり、その、関係が見えていくってことはどういうことかって言ったら、まあ、分かることをやっていけばいいんです。分かることをやれば、その、例えば数学の、あした全体像を何が描けるし、細かいところも分かってくるし、っていうことですね。あれ、物理学もそうですし、科学もそうですし、そういう具体的に学んでいくっていう学問に対してもそうなんだっていうことですね。だから、そういう、ことを教えるのが、教育の役目かなと思っております。ありがとうございました。
第817回の今回は、できることをやればいいというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。